この朝の聖書の箇所をお読みいたします。使徒の働き第17章の1節から9節となっていますけれども、10節までをお読みいたします。使徒の働き第17章1節から10節。パウロとシラスはアンピポリスとアポロニアを通ってテサロニケに行った。そこにはユダヤ人の街道があった。パウロはいつものように人々のところに入っていき、3回の安息日にわたって聖書に基づいて彼らと論じ合った。そしてキリストは苦しみを受け、死者の中からよみがえらなければならなかったのです。私があなた方に述べ伝えているこのイエスこそキリストですと説明し、また論証した。彼らのうちのある者たちは納得してパウロとシラスに従った。神を敬う大勢のギリシア人たちが、かなりの数の有力な婦人たちも同様であった。ところがユダヤ人たちは妬みに駆られ、広場にいるならず者たちを集め、暴動を起こして町を混乱させた。そしてヤソンの家を襲い、二人を探して集まった会衆の前に引き出そうとした。しかし二人が見つからないので、ヤソンと兄弟たち何人かを町の役人たちのところに引いて行き、大声で言った。世界中を騒がせてきた者たちがここにも来ています。ヤソンが家に迎え入れたのです。彼らは皆イエスという別の王がいると言って、カエサルの正直に背く行いをしています。これを聞いた群衆と町の役人たちは動揺した。役人たちはヤソンと他の者たちから保証金を取った上で釈放した。兄弟たちはすぐ夜のうちにパウロとシラスをベレアに送り出した。そこまでにしたいと思います。今日はこのところからパウロのテサロニケ伝道ということで、しばらくの間ともに御言葉を聞きたいと思います。今週からパウロがテサロニケに書いた、テサロニケの教会の人たちに書いた、手紙から御言葉を聞こうとしています。そのためにパウロがテサロニケでどういう伝道をしたのか、そのことが書かれていますこの使徒の働きの第17章の1節から10節までのところを、まず今日はそこに目を向けてみたいというふうに思っているわけです。本当は9節で切れているわけですが、この10節にも大切なことが書かれておりますので、ちょっと印象は中途半端かもしれませんが、10節までを選びました。今日はこのところから御言葉を聞いていきたいと思います。パウロがテサロニケで伝道をしたのは第二次伝道旅行の時です。パウロはこのエルサレムから始まって、このアジアやヨーロッパの地域を、3回にわたって伝道後の旅をいたしました。その第2回目の伝道旅行の時です。テサロニケの前にはピリピという町で伝道しています。ところがこのピリピで伝道していた時に、パウロはこの激しい反発にあって、半ば投獄されてしまうわけです。牢屋に閉じ込められて、後で釈放されるわけですけれども、そのためにこのピリピではあまり長い間伝道することができずに、その足でこの今ちょうど読んだところですけれども、このテサロニケのところにやってきたわけです。 で、テサロニケでパウロが伝道した期間というのはあまり長い期間ではありませんでした。今読んだようにここには3回の安息日にわたってユダヤ人の街道、まあ、つまりシナゴグと呼ばれるところですけれども、ここで伝道をしたというふうに書いてあるわけです。3回の安息日ということはわずか3週間ばかりということになります。3週間その町で伝道してもう教会が生まれるなんていうようなことはあり得るのかと、まあ、思うわけで、まあ、実際にもう少し長くとどまっていたのではないかというふうに、まあ、考えられています。まあ、けれども実際にパウロがテサロニケでどのぐらいの期間伝道できたのかということははっきりは分かっていません。このパウロはこの前に訪ねたピリピの教会にも手紙を送っているんですけれども、このピリピの手紙の中でこのテサロニケの伝道のことについて少しだけ書いています。まあ、その4章の16節でテサロニケにいた時でさえあなた方は私の必要のために一度ならず二度までも物を送ってくれました。まあ、そういうふうに書いています。フィリピの教会からテサロニケに伝道していたパウロに、まあ、おそらく生活が大変だったということでどうもですねいろんなものが送られてきている。3週間の間に2回ものが送られてくるということはありえないわけではないと思いますけれども、2回送られてきているというふうに考えるともう少し長くとどまっていたというふうに、まあ、考えられるのではないか。まあ、このテサロニケの伝道の期間というのは、まあ、いろんな諸説があるんですが、まあ、1ヶ月から長くて半年ぐらい、まあ、大体そのぐらいの期間だったのではないかというふうに、まあ、言われています。まあ、けれどもそんなに長い期間ではありません。そういうふうにパウロは数ヶ月の間このテサロニケで伝道してそこで教会が生まれたということで、まあ、間違いではないようなんです。でこのテサロニケの手紙というのはこの第一のテサロニケ人への手紙というのがもういつ書かれたのかということがはっきりしています。でこれは書かれたのは紀元50年、これはどの学者をでもみんな一致している意見のようですけれども、紀元50年にこの手紙が書かれた。でパウロがテサロニケを訪ねたのは49年です。ということはどういうことかというと、この聖書の中にある新約聖書の中で一番古い手紙がこのテサロニケの手紙第一ということになる、そういうことなんです。パウロはこの後も何度も何度もいろんな町いろんな教会に手紙を書きますけれども、最初に書いた手紙がこのテサロニケへの手紙ということになる。でそうだとするとこの手紙が重要な意味を持っているということがわかるわけです。というのはこのパウロはこのテサロニケでわずか数週間もしくは数ヶ月、それだけの期間しか伝道ができずに自分がこの町を去らなければならなくなってしまった。だからできるだけ早くこの教会の人たちに、まあ、自分の今の近況であるとか今あなた方がどういう信仰を持っているのか、あるいはその人たちを励ましたい、そんな気持ちを込めてできる限り早く手紙を書きたい、まあ、そんなことを思っていたということがそこから、まあ、読み取ることができるわけです。まあ、この手紙の内容については来週から少しずつ、まあ、聞き取っていきたいと思うわけですけれども、今日のところではこの使徒の働きの中でパウロがどのようにしてこのテサロニケで伝道していったのかということが書かれていますので少し丁寧に見てみたいと思います。この先ほども言いましたけれどもパウロのこの第二次伝道旅行というのは大変な伝道の旅でした。ピリピでは投獄をされます。 このテサロニケでは暴動が起こって、半ば夜逃げするようにして逃げていきます。その後訪ねたこのベレアというところでも、ここでも暴動が起こって、また次の町、次から次へとどこに行っても暴動が起こって伝道ができなくなるということの繰り返しだったわけです。なぜそんなことになってしまったのかということを見てみると、このパウロの伝道のやり方に問題があったのではないか、問題と言っていいかどうか分かりませんけども、パウロのやり方、一回やってダメならですね、普通はやり方を改めるんですけども、パウロはやり方を改めないんですね。その問題は何かというと、このテサロニケというのは今のマケドニアと言われる国がありますけれども、当時のローマ帝国の中のマケドニア州の州都でした。それがこのテサロニケという町です。州都ですから、たくさんの人々が集まってきたわけです。でそこにユダヤ人の街道があったということは、その地域に住んでいたユダヤ人たちが集まってきて、そこで街道を作った。この街道というのは、成人したユダヤ人たちが15人以上集まっていないと作れません。確かこのピリピの町では街道がないわけで、そういう ところでは祈りの場といわれる、仮の場所を作るわけです。けれどもこのテサロニケには街道がある、たくさんの人たちがそこに集まってきていたわけです。でそこにユダヤ人たちだけではなくて、ギリシア人たちも何人も集まってきていた。この人たちのことを神を敬う人というふうに聖書は書いています。ユダヤ人ではないのに、この聖書の神様が素晴らしいと信仰を持ちたいと思いながら、このシナゴグにやってくる人たちのことを神を敬う人と呼んでいた。そしてかなりの数の裕福な婦人たちもそこに集っていた。少なくない人数、かなりの数の有力な婦人たち、有力な婦人ってどういうことだろうかと思うんですが、前の聖書では貴婦人たちというふうになっていました。貴婦人たちの方がなんか品のいい人たちがいたような気がするわけですが、翻訳が変わるとだいぶ印象も変わりますけれども、いろんな人たちがここに集まってきていたようです。でこういう人たちが集まっているユダヤ人たちの街道で3回にわたってパウロは伝道をしたわけです。このやり方が問題だったわけです。ユダヤ人たちは自分たちの信じていること、特に旧約聖書をそこで教えていたわけで、パウロが語っていることと、元は同じですけれども、その主イエス・キリストのことについてユダヤ人たちはこの時信じておりませんから、その人たちのところに行って主イエスのことを語るということは、まさに火に油を注ぐようなことであったに違いなかったわけで、そこでユダヤ人たちから反発を買ったということであったわけです。そこでパウロがこのテサロニケで語った説教の中身ですけれども、その内容は3節に書いてあります。キリストは苦しみを受け、死者の中からよみがえらなければならなかったのですと述べ伝えたと書いてあります。この述べ伝えたという言葉がやがて教会で説教というふうに訳される言葉になりました。パウロがした教会での説教の中身は何かというと、キリストの受難と復活、これがパウロの伝道の内容だったわけです。キリストは苦しみを受けて死者の中からよみがえられました。そのことが旧約聖書が語ってきた予言であり、この予言は主イエスキリストによって成就したんですということをパウロはここで語ったわけです。 その説教を聞いてどうなったのか。4節にこう書いてあります。彼らのうちのある者たちは納得してパウロとシラスに従った。納得するというふうに書いてあります。まあ、前の第2版とか3版ではよく分かってというふうに訳されています。新共同訳聖書では信じてというふうに訳されています。もともとのギリシャ語は説得するという言葉で、ここでは受け身で書いてありますので、パウロの説教に説得されたということになるわけで、まあ、納得したという翻訳をするのがまあいいかなというふうに思うわけです。聖書の中、旧約聖書の中で約束されてきたキリスト、その約束の言葉が主イエスによって、主イエスが十字架につけられて、そしてよみがえった、そのことが旧約聖書の成就なんです。そういうふうに語ることをその人たちは聞いて納得したというふうに書いてあるんです。もちろんそれは聖霊が働いて納得できるようになったということです。そして納得できるようになったということは主イエスを信じるということと同じことです。今私は来週のお盆休みの時に長老教会の学生キャンプに呼ばれていまして、そこで4回の説教をすることになっています。今その準備をしているんですが、その中学生と高校生、まあ、スタッフも合わせて80人を超える参加者があるんだそうです。若い学生の人たちに自分が説教する、その説教の内容は何かな、まあ、いろいろと考えているんですが、ここを読むとやはりパウロがしたように、主イエスの受難と主イエスのよみがえり、そのことを語るというのが説教の中身だということになるなということを改めて考えさせられているわけですけれども、そこで語る言葉が学生たちに説得できるのか、納得させられるのか、そのことにかかっているな、まあ、自分でそんなこうプレッシャーを感じているわけです。まあ、先週私は前から気になっていた一冊の本を買いました。最近出たばかりの本で、まあ、筑摩新書というところから出されたキリスト教と日本人という、まあ、石川明人という人の書いた本です。まあ、私はこの人のことをあまり知らないんですけれども、まあ、いろんな本を出されているんだそうよ、出されているようで、この戦争と宗教ということを、まあ、テーマにした本を何冊も書いています。なぜ宗教が関わるとこんなに戦争が起こるのかということに、まあ、問題意識を持って、まあ、取り組んでいる人のようです。で、このキリスト教と日本人という本の帯のところにこんなことが書いてありました。世界最大の宗教をなぜ日本人の 99% は信じないのか、そういう帯なんです。世界中で一番たくさんの人が信じているのがキリスト教なのにもかかわらず、日本人の 99% はそのことを信じない。それはなぜだ、なぜか、何か問題があるんじゃないかということを、まあ、この本の中で探っていこうというふうにしているわけです。面白そうな本だなと思って、まあ、買って今読んでいるわけですけれども、その中で、この本の中でこの著者が何をやろうとしているかというと、今までたくさんの宣教師たちが日本にやってきました。それこそフランシスコ・ザビエルだとかルイス・フロイスだとかですね、そういう宣教師たちがやってきて日本でどういうふうに語ってきたのか、それこそ何を説教してきたのかということを、まあ、分析しているわけです。で、その本の中に、まあ、いろんなことが書かれているんですけども、なぜ日本にキリスト教が根付かないのか、まあ、いろんな理由があるんですが、いろんな人のいろんな言葉を紹介しています。例えば遠藤周作というカトリックの作家がいますけれども、この人がかつて何の本だったか今ちょっと忘れましたけれども、この宣教師たちに書いている言葉で、 日本は沼地なんだということを書いているんです。ここに苗を植えても根が腐ってしまう。どんな言葉を持ってきても日本は沼地なので根が腐ってしまって結局ならない、それが日本なんだというふうに、まあ、この遠藤周作という人は日本を分析しているわけです。あるいは宣教師たちが日本に伝道したときに自分たちの文化も同時に伝道した。自分たちの文化を受け入れないとダメだというふうにやってきた、それが問題なんじゃないか、そういう批判の声もそこに書かれています。あるいは日本人の気質としてすぐに役に立つ神様を求めるという性質があるのではないか。けれども日本のキリスト教は罪を自覚させて悔い改めて、そして一生懸命その神様を信じていくということを教えていくので、だんだん頭でっかちな宗教になってしまっていって、日本人には疎遠になっているのではないか、まあ、そんな分析をいろいろとしているわけです。で、その最後の方にこんなことが書いてあります。そもそも信仰というのは、教えを信じることという理解がまずある。だから疑うことは悪いことという、刷り込みがもうあって、それが足を引っ張っているのではないか。それは別にキリスト教に限ったことではないわけですけれども、そういうことを、この本の中でこのいろんなふうな、書き方をしているんです。けれどもこの本は最後の方でいろんな信じ方があるのではないのか、そのことをもっとちゃんと語っていくことが大事なのではないか、そんなことを書いています。話が長くなったんですが、パウロの説教を聞いたときにここで納得したということが書かれています。それは主イエスの受難と復活ということを受け入れたということです。その中身について細かく言われているわけではないわけです。で、これは私たちにしてみてもそうだと思います。主イエスを信じている皆さんの証を聞いてみると、本当にそれは十人十色です。で、いろんな人の証を聞いていると時々起こるんですが、ああこの人の信仰は立派だなと思うと、自分はまだ不十分なのではないか、自分の信じ方はまだ足りないんじゃないかという、自分の信じ方に自信がなくなってくるということが時々起こるわけです。けれども納得をするというのは人それぞれなのであって、一律でなければならないということではないわけです。自分なりの納得の仕方があっていい。そしてテサロニケの人たちもそういうふうに納得をしたということがここで書かれているわけです。今度のキャンプでもぜひ話したいと思っているのは、いろんな信じ方があるし、いろんな納得の仕方がある、そういうことを話したいなと思うわけです。というのは学生の頃というのはついつい人と比較をしてしまいます。自分の信じ方に自信がなくなってしまうということがたびたび起こる。けれども主イエスの弟子の中にも疑い深いトマスのような人もいれば、ペテロのようにすぐに信じますと言うけれども大事な時には失敗をするという人だっているわけです。そしてパウロのようにさぞ成功したかのように見えるわけですけれども、行く町々で迫害をされてすぐダメになって次の町に行くというような人もいるわけです。それでも主の働きが続いているということをぜひ知ってもらいたいというふうに願っているんです。そしてそれはいつも私たちも同じだということを 覚えていただきたいと思うんです。というのは今日の10節まで読みましたけれども、10節のところにこういうふうに書いてあります。兄弟たちはすぐに夜のうちにパウロとシラスをベレアに送り出した、まあ、そこで終わっているわけですけれども、この前のところに何が書いてあるかというと、パウロの伝道の時はいつもそうですけれども、ユダヤ人たちがパウロの語る福音に対して邪魔をし始めます。そのために暴動が起こります。そしてテサロニケの教会のおそらくパウロたちを止めていたヤソンという人が代わりに捕まってしまいます。なぜこの人が捕まったのか、理由はパウロたちが見つからないからです。まあ、おそらく教会の人たちが見つからないようにパウロたちをかくまっていたということのようですけれども、この時にまあこういう暴動が起こってしまう。ユダヤ人たちがなぜそんなことをやったのかというと、7節にこういうふうに書いてあります。イエスという別の王がいると言ってカエサルの正直に背く行いをしていますと言ったんです。でこれは主イエスがユダヤ人の王として殺されたことを、まあ、理由付けにしているということです。主イエスが十字架につけられた時にその罪状書きはユダヤ人の王という罪状書きでした。でそれは当時ローマ帝国がこの世界を支配していましたので、この主イエスという人物がユダヤ人の王と名乗ったということはローマに対する反逆罪だ、当時のカイザーに対して反逆をした、そういう人のことをパウロは語っているんです。これはローマの国家に対する敵対視だというふうにしてユダヤ人たちはこのパウロたちを追い詰めようとした、そうやってパウロの伝道を妨げようとしてパウロたちを捕らえようとしたわけです。でその反応をいち早く察した教会の人たちはパウロに捕まってもらいたくはないので、どこかにかくまっておいて夜の間逃がした。まあ、出来事だけ見ていると非常にハラハラするスリリングな展開ですけれども、実際にここの教会に集まっていた人たちの立場から考えてみると、考え方は複雑だと言わなければなりません。もちろんパウロたちに捕まってほしくないという思いはあったと思いますけれども、自分たちの教会の牧師が夜逃げをするように夜のうちに逃げ出してしまって、次の日に行ったらもういない、牧師が先頭になって立ち向かってみんなを信徒を守るために戦ったというのなら、美談としてああこの先生は素晴らしいということになると思いますけれども、捕まったのはパウロたちを止めてくれていた人で、パウロたちはもう逃げてしまっているんです。ベレアでも同じことが起こります、まあ、パウロの伝道というのは確かにたくさんの町で伝道したというふうに考えれば成功したというふうに言えると思いますけれども、中身をよく見てみればほとんどがこういうことの繰り返しなわけです。次から次に逃げていって他の町に行ったからたくさんの町で伝道できたというふうに言うこともできるわけです。もうちょっといてほしかったな、もうちょっと頑張ってほしかったな、そんな気持ちが教会の人たちに残ったとしてもそれは不思議なことではありません。パウロの伝道が成功なのか失敗なのか、まあ、それは後の歴史が判断することになるんでしょう。そして後の歴史はパウロは偉大な伝道者だというふうに評価をしましたけれども、その内容はというと、ほとんどの教会が道半ばで挫折をして次のところに行かなければならない教会ばっかりであったということもまた事実なわけです。もちろんそれは神様が許されたことです。ですからそれで良いわけですけれども、 私たちの信仰もそうであるとすると、いろいろな従い方があって良いということになると思います。一律にみんなこうでなければならないということではないわけです。問題があるとすぐに逃げ出してしまうような逃げ腰のクリスチャンもいるかもしれない。そういうことであっても、いやパウロの真似をしているだけですということだってできるわけです。大事なことはここに記されているように、私たちの主は私たちを救うために苦しみに遭われて、そしてその私たちを救い出すためによみがえられたということです。そのことを納得するということが問われている。パウロも苦しみます。私たちも苦しむことがある。苦しみの中身も人それぞれです。けれども主イエスは私たちの苦しみをよく理解してくださることがおできになる方です。そしてその苦しみで終わらないのだということを主イエスはご自分のよみがえりを通して示してくださった。主イエスの復活、そこに私たちの希望があるんです。それは私たちの苦しみを打ち破るものです。死を滅ぼすものです。困難では終わらないという希望です。そのことを私たちは私たちなりの仕方で納得をするときに、この希望に生きる信仰が私たちに与えられるのです。お祈りをいたします。私たちの主よ、あなたはこの世で苦しみを受けられ、その苦しみを通してあなたがどれほど人を愛してくださったかを示してくださいました。あなたの苦しみは私たちを愛した印でした。あなたの十字架は私たちを愛した印でした。あなたの苦しみを心から覚えて感謝いたします。そしてあなたは死んで葬られた後、3日目によみがえってくださいました。このよみがえりを通して私たちは死に打ち勝つ希望があることを知ります。苦しみで終わらないことを私たちは信じることができます。テサロニケの人たちがそのことを納得したように、私たちもまたそのことを納得することのできる信仰をあなたが与えてくださいます。主よ、私たちにこの望みを与えてください。苦しみで終わらない希望をあなたが示してくださったことを心から感謝し、私たちの主イエスキリストによって祈ります。アーメン。それでは引き続いて聖賛を行います。賛美歌21の81番を賛美いたしましょう。